スリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
ぷんちゃんです。
続いては障害百科事典のコーナーです。さまざまな障害について本日もガンちゃん先生こと医師の藤野正弘先生に教えていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でございます。
で、はい、今日のテーマです
か。はい
はい
また長野さんから、
はいはいはい、
宿題をいただきました。
は
い、
出しますね宿題。
だってほら、なんていうの、宿題出してもいいよっていうほら生徒さんがいて、よしみたいな、こう気合い入ってる先生みたいな。逆にね。そうそうそう。で、宿題出すだけ出してよろしくねみたいな。まあ、今回は、はい、ガンちゃん先生にお願いしたのはダウン症。
うん。そうです
ね。でございます。それで、報道の中でも、ダウン症のことをね、
うん、
取り上げられてることもあるし、
うん、
そもそもあんまりよくわかんないと。それでダウン症の、まあ、病気というか障害を持たれてる方だけども音楽の活動をされたりとか、そういう団体さんも福岡にもあるので、
はい、
僕はそのダウン症って言われてる人たちがね、あんまりその障害があるように見えないんだよね。
そうですね。
で、お話もできたりするし、それで僕はバリバラっていう NHK の番組でドラマに出演させてもらった時の、まあ、2人、主演の方がいて、はい、1人の方がダウン症だったんだけど、
うん
うん、全然普通に話できるし、
うん、
面白いし、
うん、
なんかこう自分が何者なのかどうなのか、うん、とかをすごく理解してるような気もするし、
分かってるんですね。
そう、なんかだからそのダウン症だからこういう風に原稿覚えなきゃいけないとか、
うん、
こういう病気だからこうしなきゃいけないっていうのもすごく分かってるような気がして、でそういうことで言えば、
うんうん、
またこう振り出しに戻ると、うん、僕はダウン症というものはあんまりよく理解してない、いやもしかしたら理解しなくても、
うんうん、
その個人を理解すればいいのかもしれないけれども、やはりここはガンちゃん先生に一肌脱いでいただいて、
そうですね、
ちょっと教えてみたいなね、うんうん、でそれを知ることで彼をねもっと知ることもできるかもしれない、
うん、そうですね、
ということで今回はそういう流れでダウン症のことを調べてくださいと、はい、ということでお願いをした次第でございます。
お願いされて、
いや改めてあんま考えたことないなと思って、結構いらっしゃる
いらっしゃるんですよね、
うん、もう街中にもよく見かけますしね、うん、テレビとかでも出てくるし、うん、で映画とかでもですね、そのダウン症の方が出てるっていうのがあるんですけども、はい、今日ちょっと音楽準備してるのでそちらをちょっと流していただきたいんですが、はい、この曲なんですけどね、今福岡でもある、シネコンで、上映されてる映画なんですけども、はい、フランスの映画でカフェドロールという映画です。
カフェドロール、
はい、うん、でこの中でですね、実はダウン症の少年が出ています。実際にダウン症である少年が出ています。でこれなんで見つけたのかっていうと、たまたまそのダウン症の宿題をいただきまして、でいろいろと調べていると、日本ダウン症協会というところのに当たりまして、で今そのカフェドロールっていう映画が上映されてますよっていう案内があったので、じゃあちょっと見に行ってみようかなと思って、ちょっと実際に見に行きました。でまだ上映されてますし、これから上映が始まるところもあるので、細かな内容についてはちょっと控えさせていただきますけども、内容まあ大きく言えばですね、一つ、1969年のパリと2011年のカナダのモントリオール、この2つの時代がまあ、交互に入れ替わりながら進んでいく、で最後にどうつながっているのかっていうのがですね、
うん、
この映画でわかるということなんですね。
面白い、なんでこんな年代も土地も違うところが、
うん、それが結びつくのかところがちょっと面白いのかなと思います。
なるほど。
でこの今流れてる音楽はですね、実際にこの映画の中で2011年の方でかけられている曲
で、いい感じの曲ですね、う
ん、で CM にも出てたんですけども、これはですね2011年ある DJ の方がかけている音楽 なんですね。ぷんちゃんもあの多分 DJ されてるから、はい、あの分かる、まあ、
なんかすごいラウンジっぽい、
そんな感じでしょ、
うんうん、
ぷんちゃんもこういう曲流すと思うんですけども、うん、じゃあこの音楽は全く一緒なんだけども違うアレンジで1969年に流れている。
あ、なるほど。
それがどういう風に流れてるかっていうのをちょっと見るのも面白いの。
あの音楽同じ曲がですか？
全く同じ曲です。ただその使っているアレンジが全然違うんですね。
あ、
だからあの正直なところですね、この映画の内容はかなり難しいです。ただあのそういった視点で見るっていうのもちょっと面白いのかなと思います。
かんちゃん先生結構音楽好きですよね。
いや、そんなことないです。ただ調べただけなので。
面白い、
ね。でまあ、あのもし興味のある方は行ってみてください。じゃあ、この音楽を流しながら、はい、本題に入っていきたいと思うんですけども、ダウン症今回、2回に分けて、
はい、
お話しさせていただきたいと思います、
はい。
でまず一つ、よくダウン症のことでよくあの言われているのはですね、そもそもダウン症候群のダウンって何なのっていう。それとあともう一つよく聞く話でですね、21トリソミーという言葉をよくあのが出てくるんですけども、まあ、初めて聞かれた方もいらっしゃるかもしれませんが、よくあのダウン症の説明をするときに出てくる言葉です。この2つについて今日はお話をしていこうかなと思ってます、はい。じゃあ、まずダウン症候群のダウンとは何かということなんですけども、これはあの実際の話としてはですね、これアップダウン、アップダウンのダウンではありません。
ありません、うんうん、
ありません。
なるほど、
はい。
もう大体ですね、こういった症候群の前についてる名前っていうのは、うん、それを実際に発表した人とか見つけた人とか、うん、そういう人の名前がついています。
ハレー彗星的なね。
あ、そんな感じです、そんな感じです、
うんうん、
もう星座とかもそうですね、
はいは
い。で実際に初めて発表されたのはですね、1866年、かなり昔の話なんですよね。これはあの実際の眼科のお医者さんである、ジョン・ラングドン・ハイドン・ダウンという方、先生がまず最初に発表しました。
何人なんですか？
ちょっと忘れちゃった。ヨーロッパの方だったと思うんですけども、はい、で最初はですね、このダウン症という名前ではなかったです。もう、はい、発表された時点ではしばらくこれはですね、なんて呼ばれてたのかっていうのは、これは映画の中でも紹介、カフェドロールの映画の中でも実際にそういう、うん、どういう名前で呼ばれてたのかっていうのは出てたと思う、出てましたので、それは見ていただきたいんですけども、
うんうん。
じゃあダウン症って言われるようになったのはっていうことなんですが、この、1866年から約100年後に、まあ、このダウン先生の名前を取って、はい、ダウン症候群という名前にしましょうという形で、今こういう形になっています。実際にですね、1969年のこの映画の中のではそのダウン症とは言ってません。別の名前で言ってました。
あ、なるほど、
うん、昔の名前ですね、うん。
もし見に行かれたらそのあたりのところも見てみるといいのかなと思います。
うん。
じゃあ、次なんですけども、
はい、
21トリソミっていうことなんですが、
はい、
これ聞いただけじゃ分かんないですよね。
全然わかんない。
初めて聞きました、
うん、初めて聞きましたよね、はい。21個のトリソミーがあるのか、それとも21ってそもそも何なのかっていうことなんですけども、
うんうん、
これちょっと実はですね、まず染色体のお話をしないとちょっと分かりにくいと思うので、まず染色体について、説明したいんですが、
はい、
まず人にはですね、そもそも46本の染色体があると言われています。で、これは多分理科とか、
そうですね、
うん、で習ったんじゃないかなと思うんですけども、ね、でそれが2本ずつがペアになって、全部で23組染色体は存在していると言われています、
は
い。でまずトリソミーっていうものなんですけども、トリソミー、もともとはペアであるはずのものがある一箇所のところだけ3本あったりとか、
うんうん、
あったりとかじゃないですね、3本あるところをトリソミーと言います。じゃあ、うんうん、で、じゃあ21っていう数字なんですけども、
はい、
まずですね、この23組のうちの1組は性染色体と呼ばれるもので、
うん、
X とか Y とかいう染色体の名前は聞いたことあります。
はいはい
はい、
うん、それはですね、性染色体と言われるもので、残りの22組は常と書いて、常識の常と書いて、常染色体と言われるものです。
うん。
じゃあこの21トリソミーの21は何なのかということなんですが、
はい、
この22組の常染色体の中の21番目の染色体が2本じゃなくて3本あることを言います。
そんな ピンポイントな、ピンポイントなというか、
そうですね、うんうん、ね、
この染色体の何番目のこれみたいな ね
そうです、
親密になってるものみたいな、
そうですね、うん、まさにそういうイメージなんですよね。だからあのダウン症候群の場合にはこの21番目の上染色体が2本あるべきなところが3本あるということになります。じゃあどうして3本になるのかっていうのは今まだちょっとあの研究段階であったりとか、はい、あのまだ不明なところがあるので今日はちょっとあのお話はちょっとしませんけどね、はい、なのであの、まあ、とりあえず21トリソミーとあとダウン症候群のダウンっていうのはまあそういう意味っていうことだけまず今日は理解していただければいいのかなと思います。
なるほど、
うん、で普通3本こうくっついてるっていう状態のものってないんですか？20番目にはあったりするとかあるんですか？
ついなんですよね、ついがルールなんですよね。
そうです、もうまず2本ずつあるのがまず大前提
で突然変異っていう言い方なんですかね、
ちょっとその言い方が正しいかどうかは僕も はっきりじゃしないんですけども、あの、まあ、プンちゃんが思った疑問は、はい、あの当然なんですよね。もちろんその21番目にあるトリソミ、21番目のトリソミがダウン症候群っていうんですけども、うん、他のところにもトリソミが来る場合はもちろんあるんですよね、うんうん、あ、
なるほど。
ただちょっとこれは厳しい話になるんですけども、場所によってはその20、トリソミができる場所によっては、うん、もうちょっとお母さんのお腹の中にいる時点で亡くなったりとか、
あ、そういう場合も
あることもあるんですね。
そっか。
で、
なるほど。うん、
で、あの、同じトリソミーでもですね、あの、21番目だけではありません。13番目の、上染色体に、あの、染色体が3本ある場合の13トリソミーっていうのもありますし、うん、あと同じように、上染色体の中の18番目の染色体が3本ある18トリソミーというのも、あります。これはちょっと別の名前があるんですけども、これはちょっと今日はあの、うん、言いませんけどね。
なるほど、うん、
あとあの、まあ、上染色体についてだけ言いましたけども、あとは X と Y についてある性染色体にも3本、うん、例えば女性だったら X と X の2本ですよね、うんうん、で男性だったら X と Y ですよね、うんうん、ただあの中にはですね X が3本ある場合、あとは X が2本あって Y が1本ある場合、あとは X が1本で Y が3本ある場合っていうのもあります。そういうトリソミっていうのもあるんですね。まあ、
あのトリソミ難しくなってきました、
うん、ちょっと難しくなってきたので今日はここまでにしておきますそれで、はい、さっきあの13トリソミーと18トリソミーがあるっていうことを言いましたけども、はいはい、つい最近だったかな、ちょっと前のだったと思うんですけども、あるお笑い芸人さんの娘さんが18トリソミーでしたよっていうことを告白されてたのがあったんですね。でそれがあの告白されてたきっかけっていうのが、あるドキュメント映画でですね、生まれるという映画がありました。でその映画ちょっと僕見てないんですけども、あの本を実際にその生まれるを元にして、本になっているものがあったのでそれをちょっとパラパラと見たら、はい、確かにあの18トリソミーの、お子さんを産んだ、うん、産むの今から産むのかな、産む方のことについてちょっと書いてあったんですね、うん、なので、ちょっともう音楽に移らさせてもらってもいいですか。
もちろんもちろん、はい、
あのすいません、今日はですねちょっと僕がリクエストさせていただきました。この生まれるというサウンドトラックからですね、あの18トリソミーとはちょっと直接的には関係ないんですけども、はい、結構あの僕はすごくいいなと思った曲があったので、あのこれはもう何も先入観なしで詞を聴いててください。佐久山花江さんという方の歌で、はい、戸月10日の旅